イネコと
T ケンジの
レインボーマジック。ハローエブリバディ。
あは。
2月ももう終わっちゃうよ。
もう正の月ですからね、早いですね。
2月ってね、短いもんね。
そうですね。
今週はなんかこう春めいた一週間ということで。
はい。
まあ立春も過ぎてますし、
うん、
春よ来い来い来い。っていう感じですかね。
そうですね。
もう寒いのいいか。
うん。もう寒いのいいね。
もう寒いのいいかな。
うん。
寒いと肩こるんですよね。
まあ確かにこう体がこうグッと緊張しちゃうんで余計なところに力が入っちゃうんでしょうね。
あとたくさん着てる。
コート重いからね。
うん。
あとね たくさんポケットに物入ってるからね。
それは監督でしょ。
もうね、鍵どこどこどこで
何でもポケットに入れて
そうそうそう
ということで、
はい、
リスナーさんにはいかがお過ごしでしょうか。
はい、
まあ、取ってつけたよ。
まあね、インフルエンザ等流行ってたりね、
うん、
してましたからね、
うん、
あのまあ元気でね過ごされていることと思いたいですけれども、
はい、思いたいですけれども、
はい、
まあこの後まだインフルエンザね、
はい、
しばらく、
はい、
まあ、下火にはすぐにはならないみたいで、
そうですね、
でそこへもって花粉症も来てるらしいよ。
ああ、そうみたいですね。
杉の木、花粉飛んでるらしいんで、
はい、
ダブルパンチみたいなね、
うん、
ことになりかねませんので、
はい、
皆さんマスクして、
はい、
ね、でマスクしてるとお口が隠れてるので、
うん、
こうマスクの中で、うん、あいうべあいうべ体操をやってですね。
そうですね。
なんかインフルエンザの予防になるそうで、
本当に
あの唾液がね、出るんですって。
あ、それをやることで、
そうそう、うん、あいうえってね、
で
やっぱりこう乾燥が一番ウイルスにはねよろしくないですから、はい、唾液でね、あいうべ体操はあのインフルエンザとか風邪予防になるって、
あ、
歯医者さんが言ってた。
歯医者さんがね、
うんうんうん、歯医者さんがあいうべ体操やってくださいって言ってた。
あいうべ
あいうべベロを突き出すんですね。これが唾液を出す秘訣だそうですから。
なるほど。
最近誰も言わなくなりましたけど、
ええ、
まだ私は密かに続けていますよ。
するの？
もちろんですよ。マスクして歩いてるとマスクの中で、はい、あいうべということで今週もお相手はシンガーソングライター私イネコと
監督 P ケンジ。
それではごゆっくりお楽しみください。それでは今週の1曲目です。噛んだ。アルバム2コーダーより春が来ます。
扉開けて外へ出よう。空の雲日の光、風はそよぐ。涙拭いて外へ出よう。花つぼみ鳥の声、春は来ます。山の白い雪、晴れ渡る空、芽吹く木々、せせらく小川、南風。
はい、この春が来ますですけどもね、最初のピアノからね、はい、始まりまして、これがなんかこう寒いねところをこう景色をねこう想像させるピアノからだんだんと あったかいこうサウンドに持っていくことでこの曲をやっと表現できたかなって思ってますけども、
はい、
はい、
まあ、新しいアルバム To Coda の中から、うん、まあ、オープニングでね季節の話をしまして、はい、どの季節にも対応できるアルバムを作っておりますので
なるほど、
まあ、今週は春が来ますので、ね、お届けしております、はい、臨時アシスタントのナナちゃん、
はい、よかったまだ臨時で俺クビになりそうだから怖いんだよね。
どうしてですか？あまりにもアシスタントの出来が良すぎてですか？
そうそうそう、そういうことです。
まあ上司トークですからね。その奈々ちゃんからアルバムトゥーコーダーを聞いての感想がね、
うん、
事務局のメールに届きましたよ、
はい、
あの感想書いてねとお願いしてあったんですけど、
うんうんうん、
新しいアルバムが届いてから毎日聴いています。なので CD の形になってからだったら私は絶対に監督よりも回数をたくさん聴いている自信があります
なるほど。
そんな私の感想ということでね、はい、ななちゃんからです。10周年4枚目にして最高傑作きた
ー、きた
ー、嬉しいね、そう言ってもらえると。
そうね、
実は私は昨年のうちにこの To Coda を1回デモ録音の段階で聞いて、
はい、
監督の謎のコーラスが入っている段階で聞かせてもらっています。
謎のコーラスね、うん、まあ、そのことについてはまあまあ後でおいおいと。
その時全曲聞き終えて、
はい、
数秒の沈黙の後、うん、私が言ったのはこれ聞いて監督驚かなかった、これセリフでした。
うん、あの一瞬ねこれ今聞いてね、
うん、
あのいや自分でねアレンジしたから何回も聞いてるなとは思ったんだけど、
うん、
どういう意味だったのかなって一瞬こう、ね、思いましたけれど、
私もねこの時自分が聞いてもらっていつもだったらなんかこう、うん、ああこの曲はこうだねとかなんか言いそうなんですけど、
はい、
なんか何もおっしゃらなかったんだよね最初、
はいはい、
それでどうしたんだろう、
うん、
でなんていうのかな、ダメ出しありかなって思ってこう待ってたら、うん、
はい、
これ聞いて監督驚かなかったって聞かれたの、
はい、
だからいや何がだろう
何がだろう、うん、
やった、うん、私もその時に、ね、はいはい、思ったんです、
はい、
うん、でその奈々ちゃんのお便りの続きですね、
はい、
私は本当に驚いた、驚愕でした、すぐに言葉が出なかったくらい、
うん、
半数が新曲、その曲のバリエーション、歌詞の豊かさ、創作パワーがあふれてあふれて満々としていて、そして力強くて、この言い方が正しいとは思わないけど、なんか自分で言うのもはばかれますが、
はい、
ミュージシャンイネコはまだこんなパワーを秘めていたのか、
うん、
どこまで引き出しがあるんだっていう思い、
うん、
私このメールを読んで、
はい、
あ、そうやって思ってくれてたんだ言葉が、ね、出なかった奈々ちゃんを見てて、
はい、
あれはこれダメ出し来るかなって構えてたんだけど、
うん、
なんか監督驚かなかったって、
そうアルバムを聴いてだと勘違いしたんだけど、
うん、
そのアルバムにね採用した曲たちを、うん、
はい、
実際にね、
うん、
あのこういう曲ができたんだけどと、
うん、
という段階で聴いた時に、
うん、
驚いたんじゃないかなって、そういう意味ですよね。
かな。
多分そういうことだと思います。
うんうんうん、
いや、まあぶっちゃけね、
はい、
まあ昔からこう昔っつってもまあ10年ですか。
10年ですね。
たかだか10年でございますけれども、
はい、
まあなんだろう、恋愛の歌が多かった。恋愛
って言って
ラブソングですね。
はい、
ラブソングは多かったと。で、
はい、
で実際にステージに立って、うん、イネコ&ティーケンチやるにあたって、
うん、
まあ。どうかなと、もうちょっとこう風景とか景色とか、まあ、なんて言ったらいいのかな、別の方向もあるんじゃないかなっていう思いがあって、
うん、
で10周年記念アルバムがどんどん進むうちに、
はい、
なんかそういう自分の思いもかき消されていたなと、
はいはい、
改めて思ってますよ、
はい、
なんかこう応援メッセージであったり、
うん、
まあ、こういう景色を歌いながらも、
うん、
あのまっすぐ生きていくぞってい う, こう気持ちがね、
うん、
込められてるようなすごくパワフルな、
うん
うん、曲が多いなっていう気はもちろんしてました。それは
してましたか、
うん、 もうそうだろだろって、心の中でだろって笑いみたいな、そんな感じでしょうかね。
そういう歌をかけよう的な。
そうそうそうそう、
俺は前から言ってたろみたいな。
そうそうだよみたいな。まあそれはちょっと偉そうですけどね。
うん、うん、まあその先週かな、
はい、
先週はワンデイの前半を解説しながらお届けしましたけど、はい、うん、その前の週、先々週、先週、
はい、
と2週にわたってトゥーコーダー全曲ねお届けしておりましたけれども、はい、まあ、それを聞きながら、まあ、完成させた監督がなんておっしゃるのかなというのを、うん、ナナちゃんはとても楽しみにしていたそうです。
あ、そんな、
うん、やっぱりこうアルバムをね作った人間として開口一番なんていうのかなっていうのをすごく楽しみに待っていたそうですよ、うん、そしたら最初なんかこうもうこのままでいいじゃんっていうようなセリフがあって、
うん
う
ん、
やっぱりそう思ったかみたいな、
うん、
まあ、つまりもちろん監督のアレンジでより厚みや深みが出ているのも間違いないですが、うん、絶対に監督もイネコの才能に手をこまねいたんじゃないでしょうか。
はい、
稲子びいきの感想ですいません。例えば料理人が恐ろしく高価な珍しい魚を目の前にして、
うん、
焼いたらいいのか煮たらいいのかと悩み、結果刺身が一番うまいんじゃないかなってなっちゃうような、うん、そんな意味合いです。何回も繰り返し聞いていると、これをライブだったらこんな演出でこんな照明でここをリピートしてサックスとピアノでこんなバトルをしてみたいな、そんな生き生きと妄想できる 3D で妄想できてしまうほど全ての曲歌詞に力がみなぎっています。トゥーコーダーよくぞ完成させてくださいましたバイナナちゃんということ
で、ありがとうございます。もうね、
はい、
1年かかりましたからね。
はい、そうですね、
まあ、寝かしてあった時期もありますもちろんね、
うんうんうん、
で案外早くアレンジは決まったんですが、それからね、
はい、
こう煮詰めていくのにまあ確かに困った
の、うんうんうんうん、
これサックスいらないんじゃんって
私はその言葉を何回も聞いたんですけどね、
はい、
制作中にね、
そうそうそうそう、うんうん、だからこれギターだよってギターサウンドの方が絶対いいよみたいなね、
はい、
そんな思いは私はいつもあって、で例えば、
うん、
まあ、楽曲によってねこの今回のツーコードでも、
はい、
ね1番終わって、
うん、
サックスソロがあって、
うんうん、
しかも2番終わってもまたサックスソロとこれねうるせえよってそんなんいらねえだろって内心自分でね思っちゃうんで、どうしてもね自分の腕がうんぬんとかじゃなくてね、そんなにサックス聴きたいかと、ギターの方が気持ちじゃねえかなみたいな、そういう思いがやっぱり昔からあるの
よ。サックスプレイヤーというよりはそこはもうあれですよね、プロデューサーというか、
うん、
アレンジャー的な感覚で言うと、
うん、
別にそこはサックスじゃなくてもいいんじゃないかなみたいな、
うんうん、
そういうのが出てくるっていうことです
かね。そうですね、
うん、
でもね、実はその今回の通行だ、
はい、
ね、ギターソロがないまま1番も2番の後も2回ともサックスソロが出てきたと、
うん、
自分で気がついてなかった気持ちよく演奏してたら、で後でミックスしてて、
うん、
あれ2回ともサックスソロだよ、どうしちゃったのかなみたいなおかしいなみたいな。
それはその原曲、まあ、元々の曲につられてサックスが気持ちよく演奏できたっていう意味ですかね。
まあそういうことにしておきましょう、うん、
あんまりこう自分、そうね、今回アシスタントとして、
うん、
番組でもね盛り上げてくれている奈々ちゃんがレポート書いてくれましたけれども、
はいはい、うん、
あんまりこう自分が褒められるシーンってあんまりないんで、
うん、
読んで照れくさかったのが最初だけどなんかもう100回ぐらい読んじゃった
俺も結構読んだよ、
そっかなって嬉しかったですね、
う
ん、
そうね、うん、やっぱりそのね、まあ、身近な人ではあれ、
うん、
だけど誰かがねそうやって本当に思いの丈をね、
うん、
伝えてくれてるっていうのは、
うん、
まあこうね、作曲者で、
はい、
まあ、アレンジをしてこれで演奏するとなると、
うん、
もうね嬉しくてたまんないよね。
そうですね、
うん、
特に作詞の部分でもね、こう 監督はほら音楽的な、はい、音的なことでいろいろ曲調とか、はい、コード進行とかそういったことでこうアドバイスくださったりしますけど、まあ、奈々ちゃん今回作詞の方でもねいろいろ書いてくださってたので、うん、ちょっと私としてはすごく嬉しかったですね、はい、あのむしろトゥーコーダーを本当に作ってよかったって
本当だ、あれね、どれぐらい前だよ、あのもうね、はい、前にも後にも進めない、
うん、
ね、
うん、
一回形にしなくてはと、
うん、
もうね生みの苦しみ、
はい、
なんかね今でこそさらっとこう爽やかな風が通行だとともにあの通り過ぎていますが、
はい、
あの本当に苦しんだ時期があんのよ
アレンジにあたり、
アレンジにあたり、
ま
あ、あのこのアルバムを作るにあたりだよ、
はいはい、
ね、
うん、
まあ、何かをねこれからライブをやっていくにしても、
うん、
ね、活動を続けに行くにしても、うん、やめるにしても、
うん、
何かこう次に進むための第一歩をやらなきゃいけないということで、
うんうんうん、
あ、上げた曲、
うん、
ね、今まで形にしてなかったもの、
うん、
ね、ちゃんと再現しよう、あの形にしようと言って、
うん、
始めて、
うん、
曲を上げたらもう50とか60とかとんでもない数よ、昨日の遠い
全部で100曲ぐらいピックアップしたまあやっていくうちにこれはまあいいですって多少妥協しましたかね
はい、
はい、
まあ、次から思うのは、
うん、
新しい曲をね、
うん、
もし今後ね、うん、書くことがあったら、
うん、
まず録音しようかアルバム作るときに慌てるんじゃなくてね、できるたんびに、
あの取りだめておいてね、
そうそうそうそう、
単品をこう10曲ぐらい集まったらじゃあアルバムにしようか的なね、
そうそうそうそう、そういうのでいこうね、うん、
まあ、今回はね、
うん、
その監督と一緒にやる前から、イネコ&ティーケンジになる前から私が持っていた曲で、
うん、
もうイネコ&ティーケンジとしても歌わないかなっていう曲たちをちゃんと記録に取っておきたいっていうことが私の課題だったので、
うん、はい、
まあ、オーバーチュアあたりはそれですかね、うん、まあ、ライムライトもあたりまでが、
はい、
もうこの先歌わないかもしれないっていう曲がてんこ盛りで入っています。
うん、
だけど作り続けていって4枚目になった時に、うん、今後歌っていく歌として、
はい、
なんかもう過去のものを作り続けているというよりは未来に向かって作りたくなっちゃったっていうところでね、
うん、
うん、半数が新曲となったという、
はいはいはい、
でももう作れないかなと思ってきた私ですけども、
うん、
まあ、作ってみて、
うん、
奈々ちゃんにそれだけ言葉をいただいて、
はい、
あ、よかった作れててって
作れてて結構よかったよ、
うんうんうんうん、
だからこうイメージがねすごく膨らんだわけよ、
はい、
膨らみすぎちゃって、ね、私一人の力では、ね、
うん、
アレンジしたり、
うん、
楽器をチョイスしたり、
うんうん、
それをこう、ね、サウンドにするっていうには無理だと本当に一流の人を連れてきて、
うん、
ね、オーケストラバックに、ね、トランペット本体も連れてきて、
うんうん、
こうやってくれよ、こういうイメージでよって言ったら多分ね、
うん、
もっと素晴らしいもできたのかなとも思うんだけど、
うんうん、
でもこの、ね、二人の力っていうもんね、
はい、
これをこうこのアルバムに込めたという意味では、
うん、
あのどこにもない誰にも負けない、
そうです
ね、すごい音楽になったのかなと思いますけれどね、
うん、もう本当1から100まで全部自分たちで作りましたというね、
そうね
そういうアルバムになっております、
はい、
まあ、ぜひ皆さんにもねお手元に持っていただいて、うん、
はい、
ナナちゃんじゃないですけど何回となく聞いていただけたらなと思います、
はい、
アルバムの、お申し込み方法、
はい、
メールでお問い合わせください。いねこ.rainbow@gmail.com、こちらの、メールアドレスにあなたのお名前、ご住所、電話番号、そしてご希望のアルバム名を書いて、メールをお寄せくださいましたら、事務局の方から詳細を返信させていただきます。
はい、
ということで、
うん、
春が来ますの、
はい、
曲をかけてたんだけど、
はい、
いつの間にかテーマソングになってる ではアルバムワンデイについて語り尽くしていこうと思います、はい、先週アルバムワンデイの1曲目から7曲目までお届けしておりましたが、ね、今週は8曲目からピラフ、
ピラフ
恋の味がした、並んで食べるとほら恋の味がした、スプーンがお皿の中カチャリと音がする、一人で食べるとほら思い出しちゃうよ、やだね寂しい恋をしてない。
さてこの曲というと、はい、私はあのスティッカムライブを思い出すんですわ、
うんうんうん、
あのインターネットで配信していた頃ですね、はい、ライブを、
そうですね、
自宅からそんなことをやってた時がありました、
はい、
その時に書いた歌ですね、
はい、
でラララピーラフっていうとこうチャットルームの皆さん聞いてらっしゃるリスナーさんたちが、
はい、
ラララピーラフっていう文字をみんなが打ってくれるのであのパソコンのモニターが全部ラララピーラフでバーってなる爽快感がありました。
なるほどなるほど、
ね、スティッカムライブはね、うん、ほぼ私が一人でやってましたので、サックスが加わることはなかったんですけども、うん、まあ、当時のリスナーさんとかがね、
はい、
ライブに来てくれるとラララピーラフは言ってくれてましたね
浸透してましたね
ありがたいことですさあアルバムワンデイですけれども、
はい、
8曲目はピラフということで、うん、先週を振り返りましょう、
はい、
1曲目おはよう、
おはよう、ね、
2曲目青、
うん、
副タイトルが海と空、3曲目は
あの頃に2人はいた、
4曲目
秘密
5曲目
メリーゴーランド、
6曲目
大丈夫問題ない、
7曲目
もっと愛してる、
そっと愛してるですよ
最近目悪いんだよね
っていうか覚えようよ
もうね題名聞いただけじゃ分かんないんだよね、
そっと愛してるでしょ、
もっと愛してるのがよくない
さてそれで今週はですね、はい、ピラフからということでね、うん、はい、ピラフは8曲目に収録されています、
はい、
さて続いて、曲が変わりますと、うん、続きましては晴れた日のラブソングということで、はい、先ほどもご紹介しましたアシスタントレンジアシスタントナナちゃんは、うん、ワンデーでは晴れた日のラブソングが一押しだって確か言ってたと思います。
あ、なるほどね、
うん、
晴れた日のラブソングは、
はい、
私も一つの思い出がありまして、
はい、
まあ後でね流れると思いますけれども、
うん、
まあ、そこの部分が、
うん、
とってもこうだから、まあ、イネコ&ティーケンチになる前よ、
なる前ね、はい、
ね、うん、出会ってあのライブのねイベントにお誘いして、
はい、
でそこをあの私多分動画でビデオを撮っていて、
はい、
それ編集した時にね、
はい、
その曲がねもう頭の中でループよ、うん、それがね晴れた日のラブソング
歌ってましたか私ライブで、
はいはい、確か歌ってたような気がします、違うかなちょっと一瞬
晴れた日のラブソングをライブで
歌ってないか、
ないな、
違う曲でしたね、ごめんなさい、ね、題名とものが来ました
これこれ晴れた日のラブソングね、これあの多分ライブでは歌ってないんですけど、その時に持っていた私の自作のアルバムを監督が買ってくださったんですよ、
うん、
そのアルバムに多分この曲入ってたんです。
それでか、
はいはいはい、
あの自分の視点にはないものだったのね、
はい、
うん、
うんうんうん、であの今はサックスになってますけど、はい、当時口笛吹いて
た、なるほどね
あれ自分で吹いたんだよなあの時は音出たのよ
今はもう無理だ、
無理無理
塩かぶりな薄しぐさなマルティショーをね。
今はもう無理ということで、これアコーディオンの音で、ブブブブブブブブブブブブブ。このテイストはまあワンデーでも生かされたというね。なんとなく。まあ、作った時、うん、アルバムを作った時の思い出、うん、忘れてるよね。
いや覚えてるよ。
覚えて
る。この曲は私は超ブルーステイストにしたんですよ。
あ、そうだった。
ロックブルーステイスト、よく聞くとドラムがもうブルースマンなんですよ。
あ、そうだった。全部セブンスコードになってて、うん、私どの音聞いて音を取ればいいのか分かんなくって、うん、歌いづらくて無理って言ったんだ。
そうだけどもう俺の中ではもうそれが鳴ってるわけよ、うん、でなんとかごまかすっていうね
これこのテイストで私歌えないでしょみたいな、
ね、このドラムの方が良かったね、うん、ドラムの感じがねすごく合ってたんで、
うん、あれだよね、ラジオでその作ってる最中のダメ出ししてるところの音とか、うんうん、これ無理だろうみたいなところ、うん、途中経過とかもちょっと流してみればよかったね毎度
そんな
こうメイキングのように、ね、そしたらリスナーさんもああそりゃ無理だよねってい
やわかんないよ、賛同してくれる人いるかもしれない、
そっちの方がかっこいいのにみたいなね、うん、素敵なフォンですね
これあなたのね、
私が演奏したんだこのアコーディオンみたいなみたいな感じにさて晴れた日のラブソングはこれはなんといっても私イネコが、はい、イネコ&ティーケンジでもなく、うん、イネコでもなく、うん、クラップスだった時に書いた歌なんだ。な
るほど、だいぶ昔だね
だいぶ昔ですね。長里浩一くんっていう男性ボーカルとツインで歌えというね、はいうんはいはい、その当時のプロデューサーさんからのご意向でコンビ組んで、だけど声質が全然合わないの、うん、キーも
合わないのはダメだね。
どうしようって思って、で浩一くんはこう心に翼を持つ君よとか、うん、そういうのを歌いたかったんだけど、うん、どうにも合わないの、うん、だからもう新曲書くしかしょうがないと思って書いたのが晴れた日のラブソングだったんですね。さて続きましては10曲目です。好きと言えなくて、この曲は、このメロディ、私が小学校1年生の時に作曲したメロディーです。
好きと言えなくてでも好きだと言われたい、好きと言えなくてあなたの顔色が気になる、好きと言いたくない。
イネコがシンガーソングライターとしてデビューした頃、
はい、
18歳だったかな、うん、スカウトされたのがね、
はい、
その頃の歌っていうとマリオネットとかさ、うん、唇の魔力とかさ、はいはい、迷路でダンスとかさ、
もうパワフルだね、ロックだし
そういう感じの曲が多かったんですよね、うん、でこの好きと言えなくてという曲は、うん、まあ、イネコが子供を産んでから書いた歌なんですけど、こうだんだんこう大人になればなるほど、うん、ういういしいラブソングが恋しくなってくるのかな。
なるほど。
ちょっと色っぽいとか大人っぽいっていうのが本当の大人になってくると、はいはいはい、なんかちょっと可愛らしいラブソングが欲しいな、
うん、
そこで私が鼻歌で小学校1年生の時に作った曲、
はい、
この曲をイントロにして作ろう、はい、と思って書いたのが好きと言えなくてという曲なんです。
なるほど、
はい、どうです、ウイウイシーです
怒らない人いつもイラついてむくれてしまうのは私、隣にいたいけど気まずいだけの空間、世界に黙り込む。
山賊目つぶって寝ようと
して。違うよ、目つぶってね、あのこの当時のことを思い出して、うん、あのいろいろ妄想にふけてたわけよ。
これアルバムを作ってた時のこと。
そうそうそうそう、
なんだ、私さっき収録前に眠いって言ってたから、あ、居眠りして
る。違うよ、あのこれね、アルトサックスでね、
はい、
ソロを取ったわけです
よ、うんうん、
でミーファーミレドレミと
してね、そうです、
あのイントロのメロディーからね、
はいはい、
もうこれをねうまく吹くのにすごく苦労したのよ、
私のその初作曲のメロディー、
うん、で今これねサックス派でしょ、ちょっと絡んで、
はい、好きと言いたくない、私からは言いたくない、
好きと、まあ、こういうね、はい、あのサックスをこうボーカルに絡めながらずっと延々と吹いていくってね、
は
い、
うんうん、
結構大変なのよ。これねライブでねアドリブルならいいんだけど、
うんうん、
録音でヘッドホンして、
うん、
こうやってるでしょ、
うん、
でだんだんなんかこう自分の世界に入ってきちゃうと、
うんうんうん、
あのしんどいな。
しんどい。このメロディーですね。1年生というと、
うん、
まあ、夏休みあたりに私京都に住んでて、
はい、
2階の窓を開けたら屋根に出れるのよ、
うん、
玄関先の屋根に、その屋根の上に乗っかって作ったんだ、はい、曲。
乗っかっちゃダメでしょ。
よくお父さんに怒られてたけど。続きましては11曲目、ライバルがニューヨーク。
タクシー拾って空港へ向かう、二人は無口で手と手合わせに来る、大事な仕事で海の向こうへ、あなたは一人で旅立つの、旅立つことを知らされた時、頑張ってだなんて強くに言ってかけていないだろう、強敵に勝てない。
まあライバルがニューヨークだと、
はい、
あのなんて歌詞だと、
はい、
思いましたよ。
うん、
あのよくそれ思いついたなって。
あ、
うん、
これには裏事情があるんです
よ。裏事情があるの？
はい、
はい、
私がこう子供を産んでから本格的にこの音楽の世界に復帰しましたけれど、はい、その最初の頃、
うん、
いろいろお世話になった、まあ、お客様なんですけど、最初分厚い封筒で、
うん、
お札をいただいたわけじゃなくて、
うん、
ファンレター
、うん、
もう長文で、
うん、
でこうもう稲子についてこう論文を書いてくれたみたいな。
うん、ありがたいですね。
はい、でその方がすごくこう、
うん、
なんていうの、子育てしながらだったんで、
うん、
めげそうになる時にものすごいこう純粋に、
うん、
この稲子っていうものを、
うん、
こうもっともっと上へ押し上げていくために頑張ろうよっていうね、
うん、
でその、まあ、その方だけじゃなくて支えてくださる方がたくさんいらしたんですけど、だからそういう方が集まってくれるから私も毎月ライブハウスにステージに立ててたんですね、
うんう
ん、だけどある時、
うん、
この人も都合悪くて来れない、
うん、
この人もなんか都合悪くて来れないってなった時に、その一番力をくれていた方がなんかお仕事でニューヨークに行って、ニューヨークにいるので行かれないって言われて、
うん、
わーって板で空席いっぱいできちゃうから、うん、
行かないでニューヨークってやつですか。
その時にライバルはニューヨークっていう言葉が思いついたんですよ。
なるほどね。
私のステージよりもそれはニューヨークだわなって。
まあそりゃそうだろうな、仕事だしな。
うん、っていうそのライバルはニューヨークっていう言葉が思いついたところでこの物語を作って曲にしましたという。
はい。
さて続きましては笑う門に福来たる。これはもう私にとっての名曲です。
泣きたくなるようなこと、 とは何もないから、開き直って笑ってやる。勝負でも肩を落
とす。これはもうこの曲はというと、うん、漫画になった。
漫画になった。
はい、はい、FM 浦安で、うん、この今のイネコのレインボーマジックというタイトルで番組をやらせていただいてた時に、うん、FM 浦安を土台、うん、題材にした、はい、ま、漫画連載漫画があったんですよ。
へ、
なんていう雑誌かちょっと忘れちゃった。
覚えとけよ。
で、私は登場してませんよ、うんうん、登場してませんけれども、その放送局の中のシーンっていうのが結構出てくるんですね、はい、その時に壁に、はい、イネコ絶賛発売中笑う角に服着たるっていうポスターがね、うん、局内に貼ってあるっていう設定で漫画になってたの。
なるほど、素晴らしい。ちゃんと漫画に登場したわけ、ね、
そうそうそう。あれ漫画なんていう雑誌でなんていうタイトルだったんだっけな。
覚えとけよ。
自分が登場したわけじゃないしな、なんて思って忘れちゃってるけど。この曲はどうでしょう。
サックスいらんよねって思った曲の一つです。
そうですか。
だってもうね、今までね、あの何ワンマンでライブやってて、
はい、
その動画を見たことあって、
うん、
もう会場が大盛り上がりで、
そうですね、
みんな手拍子しながら、
だいたいアンコール曲でしたから ね、はい、
そんなもう出来上がってる曲に今更サックスなんてと思ってましたよ。
そんな風に思ってくださってたんですか。
そうですよ、あのね、サックスを打ってね、
はい、
まあ、みんないいねサックスはって言うけど、
うん、
かっこいい曲は丸くなるのよ。
はいはいはいはい、
うん、だからこう鋭角にこううんってこう突き進みたい曲にサックス入れるとちょっとそれがねやんわりしちゃうので、入れたくないのは実際です。
あ、でもやっぱりそこは匠じゃないですか、経験値というサックスプレイヤーは。そこまで出来上がってたとおっしゃってましたが、うん、なんと、うん、登場してますよ監督コーラスで。
そうだ、
こっから聞きましょう。負けるな負けるな、私明るさだけが取り得る、本当はいいやつだろう。負けるな負けるな、私幸せになってやる、思い切り笑い飛ばせ、負けるな負けるな、私涙拭って笑おう、最高の笑顔で。負けるな負けるな、私幸せになってやる、ほら
思いっきり俺の声だね。
そんな出来上がってる曲だからサックスいらないじゃんっておっしゃいましたよね、まさっき、うん、でもヘイヘイって言ってるよ。
あの必要だったんだよ、ここでコーラスでね入れることで最後も盛り上がったでしょ。
うん、
うん、まあ、ライブでやることがあったら私思いっきりヘイヘイですよ。
会場の皆さんもヘイヘイって言ってくれるといいね。でもあの作ってる最中の生声のヘイヘイを聞いちゃった私としては、うん、もう笑う場所
笑う角じゃないですか。
まさに笑う角に服が来るっていう感じ。
はい、
さて A1 デーは14曲収録しております。13曲目の曲をお届けしましょう。月までランデブー。
車の窓から綿雲が見える、紫色の夕闇。
もうイントロからして好きだもんこれ。
だからね、オンセクションはさ、
はい、
まあ、あの何これ何て曲だっけ、
月まで。
まあ SL の想像しちゃったんだよね。
はいはいはいはい、
だからポッポーみたいな、うんうん、それが本セクションで ギターのジャンジャンジャンっていうのは、うん、あの車輪の回す音なんです。それから、一番の、ね、A メロが始まると、はい、室内にこうチェンジするんです。
車内です。
そういう曲にしてあります。
でも、あの、ナナちゃんが、うん、あのポーってね、うん、SL だったんだ月までランディブって、うん、って思って歌が始まったら電車の窓か、うん、電車かいみたいな思い切りツッコミを入れたそうです。
違うのよ。あなた高知行ったことありますよね。
ありますよ。
あの、私のいない高知に行ったことありますけれどもあのね、電車のことはね、はい、あの路面電車わかる、
はいはいはい、
路面電車いわゆるね、東京にもありますよね、うん、はいはい、路面電車ね、
路面電車ね、チンチン電車です、ね、
はい、でいわゆる汽車、
汽車、はい、
あれを
JR、
そうそう、 JR は汽車なのよ。だからもともと汽車は SL なわけ。だからポッポは汽車なわけ。
絶対私より一回りは年上ですよね。
ね、
おじいちゃんとかはね、汽車って言ってた
汽車なんだよ、
国鉄のこと。
今日は汽車乗っていくかって、うん、
私鉄のことは電車って言ってたけど、
あ、私鉄なかったですからね
国鉄のことは汽車って言ってたな。
汽車みんな合って
る。おじいちゃんが言って
る。おじいちゃんが言ってる
この月までランデブーという曲は富山で歌ったね。なんか富山に2度目の富山のステージに聴くときに新曲として持っていったと思います、
はい、
うん、こっから私好きなところ、鉄道だもん
銀河鉄道ですか。
銀河鉄道な感じしますよなんかこうね、線路が崖から海の方に落ちるのではなく、うん、夜空の方に登っていくレールがあって、うん、で汽車が月まで走っていくっていうイメージとぴったりなアレンジ、う
ん、ね、
これは素晴らしいアレンジだったですね。
ね、そう、自分でもね、これやった時はね、
うん、
だろって。
さすがだろうれみたいな。
だからちょっと間違うとね、中だるみしそうな感じで、こうスピード感があるように仕上げたいなと思ったのは事実ですね。
はい。うん。
ピタポーンで。
この曲はね、曲としても好きだったんですけど、まあ、弾き語りでやるとね、割と暗いイメージに聞こえてたかと思うんですけれども、うん、あの、暗くしたくないんでっていうのをすごいお願いしてまして、うん、なんかすごくこうね、うん、未来に希望のあるようなそのランデブーに聞こえてきたかなって思って、うん、本当はアレンジ勝ちっていう感じがします、うん、さて、曲は月までランデブーが終わっていきますけれども、うん、ワンデー最後の曲はおやすみなさいというタイトルの曲です。このワンデーはおはようで始まりましたので、はい、まさにおはようからおやすみなさいまでのアルバムとなっております。では、ワンデー14曲目最後に収録しておりますおやすみなさいをお聴きください。楽屋で新曲書いてきました、うん、今日のステージでできますかねと言って渡した曲でした、
うん、そうね
今日俺は見てるから次回にしようって言われた。
そりゃそうだ。
五線譜を渡したわけでもなく、
はい、
歌詞の上にコード振って、うん、鼻歌でこんな歌なんですけどって言って歌って。
わかりまへんがな。
これ今日できますかね。したら無理って言われた、うん、でもその次のステージの時には、うん、多分一緒にやったと思うんですけど、はい、却下されたので、じゃあその曲を取り下げればいいものを、
うん、
どうしても新曲書いてきたらやりたくなっちゃって一人でステージで歌った気がします。イネコ&ティーケンジで行ってるのに、
うん、
この曲だけ一人でやるっていう。で監督は、うん、なぜかステージから降りて行かれて、はい、ビデオカメラとかその時持ってなかったんだけど、
うん、
お手元に持ってた、
はいはい、
デジカメかなかなんか で、
う
ん、
そうですね、
ちょっと短い動画かなんか撮ってくださって、うん、それの映像がこの間フォルダーから出てきて、うん、
はい、
あったあったみたいな。
これですね。パソコン上には、ね、ちょこっと見えてますけれども、
これなんかに使えるかもと思って、
結構ねいい色で撮れてるのよ。
デジカメで ね、
いい感じで、ね、撮れてますね。
そう、そんな思い出がありますけれども、うん、さて2週に続きまして、皆様に聞いていただきましたのはイネコ&ティーケンジ10周年アニバーサルアルバム、
はい、
第3弾のワンデー、
はいはい、
このワンデーをお届けいたしました、
うん、
はい、
もうね、おはようからお休み、
はい、
そろそろ眠くなってきたんだよね。
喋、うん、ることももうないやっていう感じですかね。
もう皆様ありがとうございますあのね。
トゥーコーダもですけど、ワンデーも ね、
そうね、
ぜひね皆さん聞いていただけたらと思いますよ、
は
い、
目覚めたら口づけして一日がまた始まる、眠りから目覚めて夢の中おやすみなさい。
はい、ということで、
はい、
エンディングコーナーでございます。
そうですね、
はい、
まあ、今流れた曲は何でしたっけ。
これは迷路でダンスの BGM ですね、はい、
あのなんで俺はギタリストじゃなかったんだろうって。結構ねハードロック好きなの実はね、
はいはいはい、はい、
うん、なのに、うん、まあ、ギターもやり、
うん、
ね、ドラムもかじり、
うん、
ね、キーボードもかじり、うん、ベースもかじり、
うん、
全て手が小さいからできないということにし、サックスに行ったっていうのが本当のこと。本当の話なんですけどね。
サックスも手小さいと、
そうなんで困るのよ今ね、困ってんのよ。
影響ある楽器だとは思いますが。
はい、
私もですよ、ハードロック好きなのに、うん、なんでピアノなんだろう。そう、ロックスープピアノも弾けないんですけども、うん、まあでもね、歌をね、
はい、
自分が歌うっていう前提はまずないんですけど。
ないのか。
こう作ってる時はね、
うん、
うん、あの自分がシンガーソングライターって最初にシンガーっていうじゃないですか、
うん、
シンガーだと思って作ってるわけじゃないんで、
はい、
なんか本当に曲を作るのが好きなんだと思う、
うん、
あと文章を書くのも、
はいはい、
うん、それで作詞作曲をしてきたんだと思うんだけど、うん、そもそもスカウトされた時、
はい、
マリオネットという歌を作ってあったんですけど ね、でたまたま誰も歌う人がいないから自分で弾いて歌ったのを聞いてスカウトされたんですけども、自分が弾いて歌うステージに上がるってことは考えてもなかった。
なるほど。
びっくり。何なんか何のこと言ってるのかさっぱり分からない。来月のいついつ来てねって言われたから、まあ、うん、はいって、
そうですね、
行ったらもうステージだったんですよ自分。
うん、
びっくり、
はい、
うん。そんなすっとぼけた状態で始まったシンガーソングライター生活ですけども、まあ本当危うくやめようかっていうところで10年前にティーケンジと出会って、
はい、
いやいやもったいないでしょって言われて、
まあそうね
でもまあ多分ね励ますつもりでおっしゃったのかもしれないよねその時、うん、今となっては、
はい、
こう一緒にやりましょうバックアップしていきますから、うん、っておっしゃられたんですよ、
はい、
だから一緒にやるって言ったよねだから私辞めてないんですけどみたいな最初の頃は、うん、そう言って監督は、うん、辞めないように、うん、頑張れよっておっしゃってくださってたのかもしれないなって今となってはね、
うん、
そう思うんですけど、はい、その時はその言葉を全部真に受けてましたから一緒にやるっておっしゃってましたよねだから私辞めてないのになんかコラボレーションって何なんですかみたいななんかね
一発限りのコラボレーションですかみたいな
そうこれなんかこうイネコ&ティーケンジじゃないんですかねみたいなことを言い始めたのはそれから3年4年経ってから
もうだいぶ経ってますね
なんか騙されてる気がしてるんですけど、
うん、
どういうつもりなんですか一体みたいなことをお話ししたこともありました ね、うん、
ありましたね
10年の間に、ね、やっと助走が終わり、
はい、
スタートラインに立った、
うん、そう靴の紐を締めてさあそれこれから肩を回して運動を始めたところですねまだスタートしないのかまだですか
まだ紐靴だったんだ
ちょっとお腹痛いからトイレ行っていいですかみたいな
その前にお風呂も入りたいしとかいろんなことが
そうそうそう
ということでね今週もお届けしましたけれども、また来週、
はい、
皆様のお耳にかかりたいと思います来週どうしようねワンで終わっちゃったよ、
ね、どうでしょうかね
もう一枚遡ってみる
何枚遡るかだんだんね
記憶が、
まあね、この10年の間に自分の、ね、演奏技術も上がってますから、
うんうんうん、
だんだん古いのっていくとだんだんちょっと心配になってくるんだよね
大丈夫ですよ、まあ、その前のアルバムはライムライトですから、
ね、まあまあいいアルバムです ね、
うんじゃあ来週からまた2週にわたってライムライトに行きましょうかね
いいですね、
はい、
トークも弾みますしね
そうですねはいということでまた次週お耳にかかりましょうお相手はシンガーソングライター私イネコと
監督 P ケンジ
それではまた来週
さよなら
君を育んだ笑顔